ワインの輪、
ワインの輪。この番組はワインが大好きな幼なじみの2人が毎回ワインを飲みながらワインにまつわる話や雑談をお送りする番組です。満月と新月の日、たまにハーフムーンの日に配信しております。まあ要するにワイン好きの2人がワインを飲みながらお話をするだけっていう番組です。ワインのしんちゃんです。
よしきです。
ワインのは168回なんですけど、
はい、
167回のちょっと訂正をさせていただこうと思いまして。
ああ、またなんかえらい間違えたみたいですね
そうなんですよ、うん、エンディングで話してた、
はい、
あのヘクモっていうワインを、
はい、
あの飲んだっていう話してたじゃないですか、
うんうん、してましたね。
でそのブドウを作られてるのが、
はい、
ハンドオーバーファームさんっていう京都の亀岡で作られてるブドウなんですけど、はい、僕それのことをハングオーバーって言ってたね。
それ間違いすぎやろ絶対あかんやつやで。間違い
そうなんです。ちょっとこの場でちょっと訂正させていただきます。
ほんまに失礼やわ。
ハングオーバーって二日酔いって意味ですからね。
二日酔いになってどないすんねん。
ね
ね、すいません失礼いたしました。
失礼いたしました。ちょっと ご指摘いただきましてちょっと訂正させていただきます、
はい、
っていう感じで今日はねハーフムーンでお便りを元にお送りしたいと思うんで、
はい、
早速いきますか。
はい、いきましょう。
1通目のお便りがラジオネーム私だけシラフ、20代の男性の方です。しんちゃん、よしくん、こんにちは、こんばんは。いつも楽しく拝聴しております。今回初めてお便りを送ります。私はナチュラルワインのできるだけ自然のままで作っている作り方やエチケット、生産者の顔が見えるところなど好きで飲んでいるのですが、ナチュラルワインを知らない人からお酒何飲むの？何が好きなの？と聞かれた時、説明するのがめんどくさくてワインが好きですと答えています。すると多くの人が大人だね、いいもん飲むねと冷やかし寄りのリアクションが返ってきます。私はそれがストレスなのですが、別にわざわざ理解してほしいとは思いません。お二人はこれまでそういったもどかしい経験をされたことがありますか？あればぜひ聞きたいです。最後に、私はジョージアのオレンジワインが好きで、フィーザンツ・ティアーズという生産者のワインが好きです。よろしければ最近飲んだおすすめのワインを教えてください。私だけシラフさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
私だけシラフさん20代で、
はい、
まあ、ナチュラルワインが好きで、
うん、
まあ、20代やからちょっとね、お酒も飲み始めて、
うん、
まあ、たまにそういう会話になるんでしょうね、
はいはいはい、
何飲むのみたいな、
うん、
ナチュラルワインと言わずにワインが好きですと答えていると、
はい、
まあ、すると周りがあんまりワイン飲む人いないのか、まあちょっと大人だねみたいな感じのリアクションが返ってくる、
うん、まあそうなるか。20代やとね、やっぱ皆さんこうね、居酒屋で何チューハイとか、
うん、
そういった感じなのかな、ハイボールとか、
まあちょっとウイスキーとか飲み始めたとかそういう人はいるかもですけど、まあワインをそんな日常的に飲んでるっていう人は多分年代的には少ないのかもしれないですね。
やっぱりまだ今の若い世代でもやっぱワインってちょっとこうカッコつけたじゃないけど、
うん、
まあ、そういうイメージがあんねんね。
うん、
なんか僕らの時代よりかはちょっとこう薄くというかなってる気もせんでもないんやけどね。まあ実際ほら20代の人らと一緒に飲むことなんてほぼ皆無やから分からんけど、ナチュラルワインとかがね、こういうブームになってる昨今、
うん、
なんかもうちょっとその若い人の間でもこう敷居がこう崩れてきた、取れてきたみたいな感じがあるのかなと思ったけど、まだまだやっぱワインに関してはあれな
ん
かな、
うん、なんかそういうイメージがあるんでしょうね、うん、
はいはい。
僕ね、たまに20代の人とかと、
うん、
まあ、飲む機会とかあって全然ワイン飲まない人とかいるんですけど、
はいはいはい、
僕はもう説明しますね、
うん、ああそのどういうワインなのかっていうね。
そうそうそうそう、まあたまたま一緒に飲む機会があれば、
うん、
その時飲むボトルとか、まあなければ、まあまあこうこうこういうワインでこういう作り方をしててみたいな。でも結構みんなね、興味を示してくれる人が大半なんで、説明すればいいと思いますよ、
うん、なるほど。それをちょっと手短に説明とするとしたら、
うん、
どういう、しんちゃんは。
あ、手短に、
手短に、あんまり長くなく、
あ、
うん、ワインが好きですっていうような感じのちょっとこう、
うん、
付け足したバージョンで、
うん
うん、
例えばこうナチュラルワインっていうのがあって、
うん、
ブドウ作りから行ってる人が結構多いんやけど、
うん、
作り方は本当生産者によってバラバラやけど、
うん、
その中でも面白いのが、
うん、
なんか天体のリズムに合わせて、
うん、
ビオディナミ農法っていうので、うん、ブドウを作ってる人がいるのよ、
うんうんうんうん、
っていうのでビオディナミの話をしたりとか、
うんうんうん、
まずその宇宙と農業を掛け合わせてるっていうところで、
うん、
え、何それってなる、あ、
まず興味をそそらす何かを持ってくるってことね、うん、ポイントとして、
そうそうそうそう、うんうんうん、でそこでビオディナミとか言うと、
うんうん、
結構全然興味がない人でも、
うん、え、
どういう掛け合わせなのみたいな、
あ、はいはいはい、
宇宙と農業を掛け合わせるってみたいな、
うん、
ってとこからこう説明したり、
うんうんうん、
まあ、全てが全てねビオディナミじゃないんで、
うん、
ほんの一部ってことはちゃんと説明した上でですけど、
何かこう相手が興味を持つようなクレーズを決めといたらいいかもね、
うん、
自分なりに、
うんうんうん、なんか結構キャッチーじゃない、その宇宙の天体のリズムと合わせてとか、
うんうんう
ん、月の満ち欠けと合わせてってなったら、うん、興味をそそりそうなワードじゃないですか。もしくはね、時間があったりするなら、普通に説明したら、
うん、
結構なんか逆にみんな興味持ってくれるんじゃないかなみたいな。へえ、そんなんやったらちょっと一回飲んでみたいとか言って、あ、ちょ今度一緒に飲みに行くみたいな感じとかもあるかもしれないんで、
うんうんうん、じゃあ私だけ、シラフさんも、うん、その自分のこう興味を持ったきっかけかどうか分からへんけど、
うんうん、
何かこうそのキャッチーなっていうんかな、短く言えるセリフを用意しててもいいかもしれん。
そうやね、
うん、これでまあ興味ない人は興味ないし、
うんうんうん、
え、何何それみたいな人いるやん、
うんうんうん、まあ、もしくはワインの輪っていうのがあってねみたいな、
あ、はいはいはいはい、はい、まあ何でもいいですよね、
ポッドキャストって知ってるみたいな、
うんうんうん、
まあみたいな感じで、人が好きなこととか興味があることって、
うん、
僕結構聞いてるの好きなんで、
はいはいはい、
自分が興味なくても、
うん、
全然知らない世界とかでも、
うんうん、
だからもうどんどん話すべきやと思うけどね、これ逆に、
うんうんうんうん、
どうですか、
もうその通りで、
ね、
特にね、言われてもまあはあはあまた言われたみたいな感じで気にせん方がいいと思いますよ、
うんうん
うん、
いや、むしろもうこっちから話していきましょう、
うんうん
うん、今後は、
はい
はい、私だけ、シラフさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
続いてのお便りが、ラジオネームさくらさん、40代の女性の方です。こんにちは。最近ワインの輪を聞き始めました。ようやく第18回まで聞き終わったところです。最新回までまだまだ時間がかかりますが、子供の送迎中、仕事中など少しずつ楽しみながら聞き進んでいます。もし関東でイベントなどやることがあれば嬉しいです。これからも楽しみにしています。さくらさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
さくらさん、はい、最近聞き始めて、
うん、
第18回、
はい、
まだまだやな。
そうですね、まあ、今160回ぐらいなんでね。
18回ってどれぐらいやったかな、
どうやったかな、
今ちょっと見てみます。
はい、
18回ってまだ田切さんも出てへんちゃうかな。
あ、そうなんや。
多分ね、
うん、
もう全く覚えてない。第18回はですね、はい、アメリカのワイン、
うん、
その始まりとワイン王と呼ばれた日本人。
ああ、やりましたね。
ありましたね。
はいはいはいはい。
もう何の話したか覚えて
る。それしんちゃんが特集で喋ったよね、多分。
ああ。
アメリカの話を。
そうやね、多分。
はい。
あとね、この時なんか風とワインの告知してますわ。
うんうんうん。初開催の時かな。
そう、多分初開催の時。う
ん、そんな早い段階でやってたよね。
そうやね、
うん、
そう考えたら早いのか。ひょっとしたらイベントじゃないんかもしれんけど、
はいはい、
この目次見てるだけなんで。
うん、
でね、あのイベントのなどあればっていうことなんですけど、いくつかありまして、
はい、
関東は一件だけかな。
そうですね、
まあワインの輪に関わらず、よしきくんがやるイベントとかも含めてなんですけど、はい、これ日付が近い順から、
そうですね、3月はもうてんこ盛りなんでね、イベント
言いますと、
はい、
3月9日、
うん、
これはポッドキャストフリークスっていう大阪のイベントなんですけど、
は
い、これはねチケット制で、
うん、
もう全部完売してしまってるんで、
はいはいはい、
まあ来れないんですけど、
そうですね、
まあ、いろんなポッドキャスターの人が集まって、
はい、
あのトークとかいろんな出展があるっていうイベントです、
うんうんうんうん、
一瞬で売り切れたそうですけど ね、
ね、
もう追加販売ももうないみたいです。
ああ、そうなんです、すごい、ね、はい、
で その次がこれはイベントじゃないんですけど3月15日に、うん、あのポッドキャストアワードっていうのに僕たちノミネートしていただいてるんで、うん、その関連でちょっと東京行くんですよ。
はい。
でその翌日ですよね。
うん、そうですそうです。翌日に今回で3回目かな。
3月16日。
はい。
うん、
時間はおそらく昼くらいから、
うん、
夜ぐらいまであるんですけど、
うん、
まあボジョレーのワインとリヨンのお料理を楽しもうみたいな。はい。会をやってるんですが、
場所はどこなんですか？
あ、場所は世田谷ですね。
世田谷。
松陰神社っていう駅の近くですね。あのチンチン電車なんかなあれ？
チンチン電車って
言わへんか。チンチン電車って言わへん。
あ、言うか。
言うよ。
うか、
うんうん、何を下ネタ言ってるみたいにやめてくれる。なんかもう
急になんか NG ワードを掘り込んできたんだ。
いやそれは捉え方次第やからね。チンチン電車って言いますから。
言いますか。
はい。
はい、
三軒茶屋から電車で松陰神社っていう駅降りてすぐのプレート松陰っていう、はい、
吉田松陰にゆかりのある神社ですよね。
そうみたいですね。
プレート松陰、
はい、
何時から何時なんですか？
一応昼から夜まで、うん、
ざっくりやなそれ
まだちょっとちゃんとした時間決めてなくて、
あ、
まあけど祝日なのかなこれ、土曜日、
うん、
なので、まあ、昼からやってもいいかなと。
プレート松陰とかで検索したら、まあインスタグラムとか出てくるんで、
そうですね、
まだ告知はされてない。
告知はまだしてないですね。もうすぐする感じです。
ああ、
はい、
まあ一応3月16日は東京でありますということと、もう一個あるんですよね。
はい、もう一個ですね、うん、3月20日、
はい、
京都なんですけど、
はい、
エースホテル、
エースホテル
皆さんご存知の方もおられるかな、
うん、
でワイン屋が4店舗、
うん、
とあとその会場でもある、コーサさんっていう、
うん、
お料理レストラン、
うんうんうん、
と一緒にやるんですけど、
うんうんうんうん、
そのワインと料理を楽しみながら、
うん、
本当にまるでこう公園に気軽に遊びに来るような感覚で、
うんうんうんうん、
来てもらいたいなっていう、
うんうんうん、
入場料は500円かかるんですけど、
はい、
あとはもうその4店舗のワイン屋のワインがこうキャッシュオンで好きなだけ飲めると、
うんうんうんうん、
あとDJ さんもね、
うん、
結構有名な方も来て、
うん、
あとアーティストの方もそのボトルアート、
うん、
開くじゃないですかボトル、
うん、
そのボトルにそのアートしてもらう、
あ、絵を描いてく
れる、そうそうそう、で持って帰ってね、それが飾りにもできるし、
あ、なるほどなるほど、
うん、
それが3月20日
そうですね、
まあワインの輪としてじゃなくて、まあ、よしき君の、
そうですね、僕関連ですね
のイベントっていうことですね。
そうです、
はい、
はい、
まあお便りのお返しみたいな形で、
はい、
あの告知させてもらいましたけど、
はい、
まあそういう感じでイベントがあるんでね、
はい、
またお会いできたらいいですね。
そうですね、
さくらさん、
はい、
さくらさんありがとうございました。
ありがとうございます。
続いてのお便りがラジオネーム杉さん、30代の男性の方です。しんちゃん、よしきさん、リスナーの皆様、明けましておめでとうございます。これちょっと前にいただいたやつなんで、
はい、
2024年は元旦から能登の震災が起き、翌日には飛行機の事故と痛ましいスタートとなり、気の毒で心を痛めました。私の住む名古屋でも揺れがあり、311を彷彿させる嫌な気持ちになりました。今すぐにできることは多くはないですが、心ばかりの募金をし、普段の生活を送っています。お酒に関しては、能登にもワイナリーはありますし、石川の日本酒を僕は意識して買っていこうかなと思っています。昔、金沢に旅行に行った際に、妻と輪島の朝市にも行きたいねと話しておりましたが、やりたいことはできるうちにやっておかないといけないなと感じた次第です。話は変わりますが、158回の放送でしんちゃんがギターをポロロンと弾いてるのに触発され、私も何十年ぶりに押し入れの奥にあったギターを引っ張り出しました。私事ですが、昨年転職をし、時間が十分に取れるようになったので、今年はお酒の他にもギターの練習をしていきたいと思っています。特にバンドを組んだりライブに出るといった目的でもないのですが、いつかいい感じのブルース的なものが弾けるようにゆっくり練習をしています。震災や事故、 ロックスターの逝去など悲しいことばかりでないと信じて、前を向いて過ごしていきたいですね。お二人とも健康にお気をつけてお過ごしください。それでは杉さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうですね、今年はもう年の初めから怒涛の始まりでね。
そうやね、もう元旦からね、大変なことが起きましたよ。
だからもう結構気持ち的に重い状態で年を明けましたけど、まあずっとねその重い気持ちを抱えてるわけにもいかないんで、杉さんはあの僕がギターを弾いてるのに触発されて、
はい、
持ってたんでしょうね多分ね、ギターを引っ張り出してきたと、
はい、
多分ね誰の家にもって言うと言い過ぎなんですけど、結構眠ってる人いると思うの。
あるある、うちもあるもん。
マジで？
あるある。
ギターある？
あのうちね、まあ親父が弾いてて、
何のギター？
クラシックギター。え、クラシックギターっていうの？あの
アコギ？
アコギじゃないですよ、
ナイロン弦の。
あ、ナイロン弦のあの何クラシックギターっていうの、あれ
僕が持ってるみたいなやつ。
そうそうそうそう。
ああ、はい、そうか。僕あの今アコースティックギターを欲しいんですよ、
うん、あ、そうなの？
あのクラシックじゃなくて、
はいはいはい、
スチール弦のやつをね、あの復活させたって言ってたやん。
はいはいはい。
で僕もそれ何年か弾いてへんかってんけど、まあ結構ええギターなんですよ。
はいはいはい。
でボディがちょっと割れてたのよ、
うん、
でそれをちょっと割れてしまったから修理代も結構するから、そのまましまっててんけど、出して弾いてるうちに、そのボディの割れがまた広がって、なんか音の響きが全然あかんくなって、うわこれだからこのスチールちょっとこの状態じゃ使えへんなと思って、誰かの家に眠ってんのになと思いながら。
いや結構多いと思うよ。
結構多いよね。中学ぐらいでさ、一旦あるやん。
あるある。
なんかギター弾くブームみたいな、
あるよね。あるある。
あれ今もあんのかな。
どうなんやろね。また俺らの中学の時とはちゃうと思うけどね。
俺らの時あったよね。
どうなんやろ。今もうバンドブームで、俺らの時バンドブームやってん、ブルーハーツとかさ、いろいろ。今はどうなんやろね。
でもねこの間、僕それこそそういうスチールのギターいいなと思って、まあ買われへんけど楽器屋見に行ってたら、もうまさに中学校1年か2年ぐらいかな、女の子がアコギの試奏してるのよ。
はいはいはいはい。
ほんで店員さんが、まあこっちはこういう感じでこっちはこういう感じっていうので、なんかこう説明してて、ちょっとポロロンポロロンと弾いてんねんな。まあ普段家にギター持ってるのか持ってないのか、友達の弾いてるのかまで分かんないんですけど、
まあちょっと経験ありって感じなんかな。
ちょっと触ったことあるぐらいの。
はいはいはい。
でちょっと必死になって弾いてて、でそんなにいいギターでもないんですよ。
はいはい。
もう入門のやつの、まあとはいえ 4,5 万ぐらいするから。でお母さんがこう横について、お母さん全然多分分からへんから、
はいはいはい、
店員さん説明で、ほなもうこれにしようかとか言って、ほんだらその娘さんもこう、うんみたいな、こううなずいて、
はい、
ほんでじゃあこれにします。
中学生にしたら大きい買い物ですよ。
そう、
うん、
で店員さんが、あ、分かりました、じゃあちょっと準備しますね、で店員さんがパーって去ってった後、お母さんがよかったなつって、でなんか娘さんがうんみたいな、
あ、ええの見つかって、
そう、やし、いや初めてギターを買うって、
いや
めちゃくちゃいいのよ。もうその自分にとってはすごい憧れの、
こう生涯記憶に残るよね、その買った時も。
そう、
で
その後弾かんくなったりするギターが、
それが眠ってるっちゅう話だな。いやけど昔と比べて今はもうどっちか言うとほら、ヒップホップとか流行ってる、流行ってるから、もうメインになりつつあるやん。
打ち込みとかかな。
そうそう、だからそっちの方ちゃうかな。
なるほどね。杉さんね、練習してブルースを弾きたい。
はい、渋いね。
ブルースはもう気持ちですから。うまい下手じゃなくて、ペンタトニックスケールってあるんだけど、結構簡単な。あとチュイーンって直近がある。
そういうイメージあるね。そう、直近のイメージある。
どんな結構込めて。チョーキングできるかみたいな、
まあブルースやもんね。
そうそうそう、あとはもう顔、
雰囲気ね。
そう、
はいはいはい。
顔とチョーキングができたらもうブルースいけるんで、
いきましょう。
はい、
はい、
杉さんありがとうございます。
ありがとうございます。
続いてのお便りがラジオネームこのミルキーさん、30代の女性の方です。しんちゃん、よしくん、リスナーの皆様こんにちは。昨年10月に初めてワイン沼を聞き始め、ようやく最新回に追いつきました。私は現在早朝から パン屋で働いているのですが、15時ごろヘトヘトになりながら帰宅し、そのまま家事をやってしまった方が絶対にいいのに、ダラダラしたいという葛藤があるとき、ワインの輪を流すと頭がリセットされたように、日常に対し前向きな気持ちになり、家事がはかどります。ワインとワインの話が好きというのも当然あるのですが、お二人のゆるーく心地の良い会話と気取らないセンスにすっかりハマってしまいました。田切さんはじめ素敵なゲストの方々とともに、これからもお二人らしい配信楽しみにしています。全エピソードを聞きながら、お二人に伝えたいメッセージがたくさん出てきてしまいました。キリがないのですが、今回は2つだけ聞いてください。1、湯たんぽについて。私は極度の冷え性で、冬は湯たんぽが欠かせないのですが、2年前に購入した白湯たんぽというのがとってもおすすめです。クロッツというメーカーで、読書やデスクワークの時など、まるで足湯をしているかのようなぬくもりを味わえます。2、お便りを読んだ後のよしきくんのありがとうございますという言い方が自分の言い方と似ていて、勝手に親近感が湧いています。好きです。他にも伝えたいこと、感謝の気持ちなどは山ほどあるのですが、また改めてお便りを送らせていただきます。三寒四温、春までまだまだ気温が不安定かと思います。お体に気をつけてくださいね。乱文長文失礼いたしました。これからも配信楽しみにしております。このミルキーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
パン屋さんで働いてると、
はい、
パン屋ってやっぱ朝早いよね。
早いで、なんでよ、新聞配達並みの、
あ、そう、
早さじゃない、多分
3時とか4時とか、
多分そうやと思うで、そっから焼き上げて朝仕上がるようにやったら本当にもう3時か4時じゃない。
そうかね、15時頃もヘトヘトなんや。
うん、そらヘトヘトなるで。
ああ、15時に帰るってすごいいいねんな、
う
ん、
まあね、
俺昔、うん、7時3時みたいな、うん、こう時間間で働いてる時があって、
うん、
まあ3時頃要は会社出んねんけど、
はいはいはい、
帰り道が小学生の下校時間と一緒や
ん、
なんかあの感じの3時半ぐらいの、
うん、
あの雰囲気めちゃくちゃいいね。
ええな、もう自分終わってるしな、ほんで、
そう、
うん、
終わってるし、帰りながら、まあ、バイクとか、まあ、車とかやったんですけど、
うんうん、
特にバイクとかって距離も近いやん、
はいはいはい、
ゆっくりバーって走りながら、
うん、
ちょっと学校の横を抜けていくねんけど、
うんうんうん、
小学生たちがもうなんかアホな会話しながら、
なワイワイワイワイ言いながらね、
ヤヒヤヒヤヤヒヤヒヤ言うて、ちょっと日も沈んできて、
はいはいはいはい、
みたいな、
ええー、な、あの風景、
あの風景いいやん、
うんうんうん、
あの3時半ぐらいに帰るってね、
うん、
いいんですけども、もっと早い時間から多分働いて、
うん、
フラフラなのね。
そやで、もうな、
ワインの輪を聞いたら家事がはかどるらしいですよ。
はかどりますか。いや、ありがとうございます。
でね、
うん、
あの湯たんぽ、
うん、
白湯たんぽ、これめっちゃ良さそう
ね。
結構足の方が冷えるやん、
うん、
これどんなんなの。
まるで足湯をしてるようにやで、
うん、
だいぶあったかいよねそれ。
これでも仕事中とかって寝てまいそうな、
ほんまやね。いやけどやっぱ体冷やしたらあかんって言うやん。
あ、うん、あ、歩けんのかなこれ。
どうなんやろね、
どういうイメージ、その
いやちょっとあんまりイメージつかへんかったんやけど、
なんか重いんかな、
どうなんやろ、
地面にドンって置いて、はいはい、そこに足入れるみたいな
かな。
ちょっと後で調べてみます、
ね、そうですね、
白湯たんぽ、
はい、
あとこのお便り読んだ後に、
うん、
ありがとうございますっていう
あが似てると。
そう、なんかこのミルキーさんと似てるらしいねんけど、あんま意識したことないし、
なるね、なんか
今言われてもパッと出てこへんけど、この後ね多分出てくるんで、
はいはいはい、
ぜひ聞いてみてください。はい、
なんか意識したら変になりそうやな。おう、まあまあ
いい。では、
はい、
いきます。
はい、やめとけ、一番やりづらいわそれが、やめとけ。
このミルキーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうでしょ、そんな豚バラ出たよ、豚バラ。やめろやめろやめろ、
自分のありがとうございますに豚バラ出してもたわ、ほんまに。
やめろ、
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。分からへんやん、もうなんか雑に言うたらいいのかちゃんと言ったらいいのか分からへんのあるやんこれ。はい、
じゃあこの次のお便りでね、
はい、
前はもう、
これは
いきますね、
はい、
ちょっと待って、
はい、
はい、じゃあ、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そんなんちゃう、もうええわ、もうええわ。
もうこれはこのままいくわ、ちょっと意識してまうから、うん、これはこのままいって、
はいはいはい、
はいはい。
続いてのお便りはラジオネームマニブーさん、40代の男性の方です。しんちゃん、よしくん、はじめまして。いつもワインの輪の最新話更新されるのを楽しみにしています。鹿児島でピッツェリアを営んでおります、マニブと申します。好きなブドウはガルガーネガ、プリミティーボなどで、ワインを好きになったきっかけは20代の頃にワーホリで訪れたメルボルンでした。それまでは芋焼酎しか飲んでこなかった男がメルボルンのビールに、そしてワインの美味しさにハマってしまい、そこからほぼ晩酌のお供がワインです。ワインの輪を聞くきっかけになったのは約2年前、仕事で関西を訪れた際、京都で宮大工をしている友達からの紹介でした。それからは一話一話欠かさずに聞いています。確かその友達はよしきくんのお店に行った際に家にも上がらせてもらったと言ってましたが、覚えてらっしゃいますか？そしてお二人にご相談なのですが、たまにお店でワイン会などを実施しているのですが、私としてはもちろんワインとピッツァを楽しんでいただきたいのはありますが、その場を男女の出会いの場、半分合コンくらいにしたいのです。しかし女性側からは合コンや出会いの場として誘われると身構えて行きにくいという意見を聞きます。昔から人と人をつなげるマッチングさせたがりの性分が出てしまい、もやもやしてまして、何か女性も楽しく参加できそうなカジュアルな場をご提案いただけませんでしょうか。いつかまた関西に行った際には嵐山のソンズでワインを一緒に飲みたいです。以上、見た目はほぼしんちゃんのマニブでした。マニブーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
鹿児島でピッツェリア、
うん、
なんか鹿児島って言ったらやっぱ芋焼酎よね。
そうやね、鹿児島といえばね、
うん、
うんうんうんうん。
で20代でオーストラリアか、これメルボ
ルン、はいはいはい、
でワインに出会って、うん、そっからもうワインが大好きで、
うん、
でなんかお店をやられてるんで、うん、なんか京都の宮大工の人に紹介してもらって、
うんうんうん、知ってますよ。
あ、わかります、
うん、わかりますよ。
覚えてるみたいですよ。
はいはい、覚えてますよ、う
ん、でね、お二人に相談が、うん、ワイン会を実施していて、
うん、
でなんか出会いの場、うん、半分合コンみたいにしたいと、
うんうんうん、
でもまあ女性から合コンとかそういう目的ってなると参加しづらい、
うんうん、
からなんかもっとカジュアルな感じで参加してもらって、まあ自然な出会いで自然につながれるようなことはないですかっていう感じなんですけど、ちょっと仲人みたいな感じなのかな、この人。
ああ、そうなんや、つなげるね、うん、が好きっておっしゃったね今、
うんうん、
ワインパーティーでいいんじゃないの。
いいよね、
ワイン会みたいな、ワインをみんなで飲みながら食べ、美味しい料理食べましょうみたいな、あと自然じゃない。
そうやね、
うん、
だから変に多分、うん、あの出会いの場とか合コンとか一切言わずに、
うんうんうん、
普通に、
うん、
じゃあ今回のテーマは、
うん、
ピエモンテの、
うん、
あのピザとピエモンテのサラダを中心に、
うん
うん、あのピエモンテのワインを楽しむ会、ピエモンテの会みたいな、
はいはいはい、ピエモンテに絞った会みたいな、
うん、まあ何でもいいですよ別にその地域は、
まあ そ, うやね、うんうん、
それがベネットでもどこでも、はいはい、
うん、
テーマを一個作って、
うん、
でそこに来てもらうっていうのが一番自然な気がするけどね。
そうやね、まあ気軽に、まあワイン会やるんでみたいな、うん、でまあその男女比はどうなのか分かんないですよもしかしたら男性ばっかりになるかもしれないですけど、
はいはいはいはい、
まあやっぱり結構ね、ワインっていうキーワードってやっぱ女性の方も好きな方多いから、
うーん、
まあまあ偏らずいい感じになるんじゃないですか、
うん、しかもね、うん、その場で飲むし、
うんうん、
いいと思いますけど、うん、それが一番スタンダードという
か、そうやね、うん、
うん、カジュアルな感じだ、
そうだと思いますね、うん、はい。
いや、それ以外何がある
何があるんやろうな、
もしくはなんかあるかな、料理教室みたいな、
あー、はいはいはい、
とか、
うんうん、
みんなで共同作業をして、
ね、うんうん、
でこう一個のピザの上に乗せて、
はいはい、
だソース作る係、
うんうんうん、
なんか材料切る係、
うん、
生地こねる係みたいな、はいはいはい、でみんながこう最終的に一つの
そうや、ね、
ピッツァを作るみたいな、
うんうんうん、あとはサウナ会とかね。
サウナ会、
うん、
それ急にハードル上がる、
あ、上がるか、
いやだってまず男女別々やし。
いやけどまああるやん、例えばテントサウナ
とかさ。ああなるほどなるほど。
まあ水着は着ますけど、うん、一緒の汗を流してねっていう。
テントサウナは結構ハードル高いと思うけどね。
ちゃうか、うんうん、まあまあそういう意味ではお酒が一番いいんですよね、うん、ワインに限らず、うん、まあ飲み会しましょうみたいな。
うん、うん、ね、多分そういうところで自然に、うん、あのつながっていくと思うんで、まあ実際多分それはされてんのかな、はい、ひょっとしたら、
うん、あかな、その他にっていうこと、うん、もうそれ知らんわ僕らそれしか考えられへん、うん、
まあまたいつかね、はい、あの一緒に飲みましょうということで、
はい、ぜひ。あのソンズでね、
ソンズで
嵐山に去年の10月ぐらいにできたお店なんですけど、
あそうなん、
ソンちゃんっていう、うん、あの女性が一人でやってるバーなんですけど、すごいあの素敵な、はい、お店ですよ。
京都の嵐山に。
そうです、嵐山、
行ってみたい。
はい、
マニブーさんありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、っていう感じでね、
はい、
お送りしてきましたけどね、
うん、
この間僕一本の映画を見たんですよ、
うんうんうん、
オールドジョイっていう映画で、
はい、
よしき君知らんと思う。
知らんな、
うん、織坂優太さんって、
はいはい、好きです。
好きでしょ。
好きですよ、はい、
あの人ラジオやってて、
うん、
そのラジオで聞いてんけど、
うん、
ちょっとロードムービーっぽい感じの映画で、
うん、
で音楽をヨラテンゴっていうバンドがいて、
うん、
僕ヨラテンゴ大好きなんで、
はい、
ちょっと一回見てみようかなと思って、
はい、
この映画自体めちゃくちゃ良かったけど、
うん、
この映画をねちょっといつもと違う見方をしたんですよ。
はいはいはい、というと
1時間16分の映画で、
あ結構短いショートフィルムやね。
そう、
うん、
映画って普通、
うん、
まあ、家とかで見るじゃないですか。
まあ家にで見ることが多いかな、
とか映画館とか、
はいはいはいはい、
で見ることが多いんだけど、
うん、
これロードムービーって僕分かってたんで、
うん、
で、この映画のすごいいいところの一つに、
うん、
なんとなく移動中、電車でも車でも、
うん、
なんとなく街の風景というか景色を眺めてる時間みたいなあるじゃないですか、
はいはいはい、
そこに結構フォーカスされてる映画やねんか、
うん、
ロードムービーやけどその移動の何気ない景色みたいな、
はいはいはい、
ところの心情を描いてるみたいなやつやから、
うん、
結構移動と合うかもと思って、
うんうん、あ移動しながら見ると合うかもって、
そう、
うん、
でちょっとね電車で1時間ぐらい移動することがあって、
うんはいはい、
その車中で、
うん、
こう席に座って、
うん
まあ、スマホなんですけど、
はいはいはい、
イヤホンでこの映画を見てんけど、
あそれはもうすでにもうサブスクとかで、
うん、
見れるやつやったんや。
あそうです、もうこれ2006年の映画なんで、
あ結構昔やね、
うん
はいはい、
で電車の窓からは、
うん、
そういった風景が流れてるのを背景に、うんうんうん、そういった風景にフォーカスした映画を見る、う
ん、なるほど鏡の奥の鏡みたいな
そうそうそうそう、そのマッチングがめちゃくちゃ良くて、
うん
はいはい、なんかスマホで映画見るってちょっとなんかちっちゃいから嫌やなっていうのもあるんやけど、
うんうんうん、
でも無理やんスマホじゃないと、うんうんうん、とか、まあ、iPad とかパソコンとかじゃないとそんな移動しながら無理やねんし、
はいはいはい、
なんかね電車の移動と映画ってめっちゃ合うねんな。
ええな、
いいのよ。
僕も前神戸行ったんですけど、
うん、
神戸で1時間ぐらいあるんですよ、
はいはいはいはい、
電車で、
はいはい、
その間にね僕はもうF1 のドキュメント
見てた、
はい、もう夢中になったからすぐもう京都乗った思ったらもうなんか3分後に神戸着いたみたいな感じでした、ね、
ちなみに僕も神戸行った時見たの。
あ見た
これ
その時ね。
あそう、
あ同じ、そうちょうどいいね、1時間ぐらいね。
そうそうそうそう、でねこの映画が1時間16分なんで、
うん、
まあ見切れないのよ、
うんうんうん、ちょっと出るか、
そう、
あ神戸までやったらね、
だからあえて40分ぐらいのところの、
はいはい、
なんかちょっと切れるようなところあるんで、
うん、
そこで一回止めて、
うんうんうん、
で友達とかとご飯食べて、
はい、
今度また帰り、
うんうん、
残りを見んねんけど、
あ
そんな見方今まで映画って続けてみたいし、
うん、
途中で切るなんか絶対ないわって思ってたけど、
まあそうやね、まあ、できれば一回で見たいです
思っててんけど、
うん、
この映画はね、
うん、
なんていうかな、自分もその映画の中の気分になるし、
うん、
映画と日常がすごくこうペアリングしてくるという
か、はいはいはいはい、
そういう感じのなんか新たな感覚に陥って、移動しながらとか、
うん、
日常の中の隙間に映画を入れ込むってすげえいいなと思って。
でもその輪にかけて楽しく見れたってことだね。
そうそうそう。まあ、特にこの映画ね、ちょっと 実験的なとこもあるんで、うんうん、間の取り方とかすっごい長かったりするから、
はいはいはい、
本当アンビエントな感じでね、アンビエントの映画を日常の中に取り込む、
はいはいはいはい、
ことができるオールドジョイ、
オールドジョイっていう映画ですね。
素晴らしい映画ですこれ、はい、本当に久々に
見てみます。
大当たりでしたね。この監督ちょっとねいろいろ掘っていこうと思って、
はい、
っていう感じでね、うん、いろんなペアリングがあるんですけど、
はい、
なんか新コーナーでちょっとペアリングをテーマにした、
はいはいはい、
おもろいコーナーを今年は、
うん、企画中ですね。
企画中です、はいはい、やろうと思っておりますんでね、うん、ぜひよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、っていう感じでワインの輪では皆様からのお便りを募集しております。ワインの輪と検索していただくとワインの輪のホームページがあります。そちらにお便りフォームがありますので、そちらから何でもいいのでお送りください。はい、それじゃあよし君、
はい、
何かありますか。
はい、ワインは相乗り。
ワインは相乗り。あーでもちょっと出会いの話もしてました、
ね、そうそうそうそう、
合コン的な、
そういうのもあって、
あとね、
う
ん、さっき話したオールドジョイ、
はいはい、
がロードムービーやけど車で2人の人がずっと旅するみたいなシーンがあって、もうちょっと相乗り感、
相乗りや、
うん、はいはいはい、あるんで、
うん、ちょうどよかったじゃないですか。
ちょうどよかったかもしれない、うん、はい、っていう感じで次回は満月か新月かハーフムーンにお送りしたいと思います。それでは皆さん、ごきげんよう。
ごきげんよう。